マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜を、スウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスして過ごすそうです。こうした習慣にインスピレーションを受けまして、この番組では心地よさって何だろうを問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。お便りいただいております。まったりさん、40代東京都の方です。いつも毎週水曜日を楽しみに聞かせていただいています。ありがとうございます。以前の配信で成田空港で働く ANA のグランドスタッフの方がゲストでいらしていたので、お礼をお伝えしたくメールを差し上げました。先日子供がホームステイでロサンゼルスへ向かうときに、成田空港からの往路と復路ともに ANA の便、その節は大変お世話になりました。方向音痴のため空港で迷子になりかけた時に、スタッフの方々に分かりやすく教えていただきました。親子ともども出国や入国の手続きなど緊張の連続でしたが、無事に旅を終えることができました。それもたくさんのスタッフの皆さんの日々の努力があったからだということを知りました。改めて感謝をお伝えします、ということです。本当にチームワークをこう皆さんで考えて動いてらっしゃるという ANA のスタッフの方でした。笑顔も本当に素敵で温かい方たちでしたね。さあ、こんな感じでリスナーのあなたからのお便りお待ちしております。投稿は番組ページの概要欄にある投稿フォームからお願いいたします。さて、今回のゲストですが、福祉を起点に新たな文化を作ることを目指す福祉実験ユニット株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田孝也さんをお迎えします。まあ、よくイメージされているような福祉施設の商品をチャリティー価格で購入してもらうような取り組みではなくて、きちんといいものをしっかりと出していくということをされていらっしゃいます。知的障害のある方の描いたアート、ブランド価値をつけて商品化していこうということなんですね。アーティストにもお金が還元される仕組みを作って、障害のイメージを変える活動を行っているのがヘラルボニーです。具体的にどのようなことをされているのか、この後松田さんに伺っていきます。働くことについてもお話をしたいと思っています。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、ホリミカがお送りしています。それではゲストをご紹介しましょう。株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田孝也さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、嬉しいです、お会いできて。
あ、いえいえ、こちらこそ。
本当によく、でもメディアでも最近あの拝見しておりました。
あ、はい、本当ですか、はい、ありがとうございます。
ネット記事やら何やらで、はい。さあ、あのですね、先ほどヘラルボニーについて少しご紹介させていただいたんですが、まあ、一般的に言われる福祉支援とは違う視点での取り組みかと思うんですけれども、改めてこのヘラルボニー、どのような考え方から生まれた活動なのか教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。私たちヘラルボニーですね、
はい、
被災を放てというミッションを掲げさせていただいていて、今日本全国の福祉施設、まあ、最近は世界の福祉施設も含めてアート活動をする作家さんとですね、うん、アートのライセンスのご契約を結ばせていただいていて、そのアート作品のデータを2500点以上著作権管理していて、はい、そのデータっていうものを軸に、まあ、いろんなブランド展開して、なんか私が今日着てるこの T シャツとか、ジャケットの裏地とか、なんかまあ、いろんな形で、あの、百貨店含めて展開していたり、あと本当に最近だとパラリンピックの閉会式とか、最近ホテルの空間とか、成田空港とか、まあそういった形でアート作品っていうものを軸に、知的障害ってものの出会いを作っていくような、そういうスタートアップになっておりました。
スタートアップ始められて何年ですか？
今4年半が、あの、経過したような会社でして、
はい、
ちょうどそうですね、7月末で 5周年を迎えるような、
はい、
会社でございます。
でも5年でそのパラリンピックですとかいろんな会社さんとコラボしたりっていうこの展開はすごいスピード感あったんじゃないですか。
いやいや全然、でも本当に、まあ、運が良かったというか、まあ、社会の大きな潮流みたいなので、うん、やっぱダイバーシティとかインクルージョンとか SDGs とか、はい、やんなきゃねっていう空気感と多分すごくマッチしたっていうところ、うん、なのでやっぱりそこにおんぶに抱っこではなくて、うん、やっぱり単純にかっこいいもの、うん、素敵なものっていうものを出し続けるっていうのを、うん、まあ、すごく意識していきたいなっていうのは思ってます、
はい、もうそのヘラルボニーさんの現在の活動ですとかもう将来にわたっての例えば松田さんのこう意識されてることとかこの後いろんなことを伺っていきたいですしとっても興味深いなと思ってるんですがちょっとヘラルボニーさんに関しましては後半でじっくり伺っていきたいなと思っておりましてまず今日お話しするテーマなんですがちょっとこちらをですね松田さんと一緒に考えさせてもらいたいなと思っております。今日お話しするテーマはこちらです。常識、偏見、当たり前を疑うことで見えるものです。偏見は良くないとされていますが人間誰しも偏見を持って人を見たり接してしまったりすることがあるかと思います。そもそも常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションでしかないという言葉もあるようですね。松田さんは福祉領域のお仕事ということで偏見について考える機会も多かったのではないでしょうか。今回はその偏見というものをテーマにですね重苦しくなく話していきたいなと思ってるんですけれども、まあ、とはいってもこういろんな偏見今までに見てきたり聞いたり、うん、目の当たりにしたりしてるんじゃないでしょうか。
あ、そうですね、うん、まあ確かにその何ですかね、まあ、障害者って言った途端にすごいやっぱ欠落みたいな連想されたりとか、うん、でもやっぱり私も4歳の兄貴が重度の知的障害伴う自閉症なんですが、まあ普通に笑ったり泣いたり喜んだり悲しんだりっていう、まあすごく普通に同じような感情を抱きながら生きてるみたいなような、まあ、やっぱり言葉の名称そのものによってすごくパーンと偏見みたいなものが、うん、形作られるみたいなのは、うんうん、すごくやっぱりあるような気はするかなっていうのは思いますね。
うん、
なんか堀井さんはなんか偏見みたいなようなものを感じられたりすることってありますか。
そうですね、やっぱり自分も偏見すごく持ってますよね
はい、はい、
でなんか私の場合は今回考えたんですけどやっぱりちょっとね自分の持ってる偏見誰に対してどういうものに対してかなと思ったんですけど私は割となんか強いものとかパワーのあるものにちょっと偏見があります。
ある確かになんか私も政治家とか
そう
なんか会社創業してから創業するまでってやっぱ政治家と会うことってほぼなくて、
うんうんうんうん、
でやっぱこの4年半とかでお会いすることもたまに出てきたりとかもして、
うん、はい、
そういった中でなんかすごくなんかすごく偏見あったなって思いました。
ありますよね、
はいはい、
そうですね、
すごく素晴らしい方もいっぱいいるなっていう、
なんか自分勝手なのかなとか、うん、なんでしょう、ちょっとその力のまま動かそうとしてるのかなとか、私もう本当にこんなことを放送で言っちゃいけないのかもしれない体育会系の男子が苦手だったんですよね。だから多分それも偏見ですよね。なんかバッと集まっててこうパワーを感じて有無を言わせずみたいな人ばっかりだと勝手に思い込んでたんですけど、まあ一人一人接してみるとあれ優しいかもしれないとか、なんかもう勝手に無意識に思ってるそのなんか枠とかカテゴリーのイメージがそのままこうみんなになんか適応しちゃうみたいなね、誤解はありますよね。
ありますよね、なるほど。
政治家も優しい方はたくさん
たくさんいらっしゃいますよね。
いやいや、そうなんです
よね。だから本当に知らないっていうこと自体が結構やっぱ難しい、なんだろう、偏見を形作るっていうことはきっとやっぱあるんだろうなっていうのは思いますね。やっぱり本当になんだろう、この人は女性だからとか、この人は外国人だから、この人はイタリア人だからチャラいとか、
うん、
なんかそういうなんか勝手に印象をね、でも実際出会うとそうでもないっていうね、
うん、
なんかそれの体験を通じて、うん、変えていけたらいいなと思いますよね。
そうですね、偏見 を持っているものに対してはやっぱり近寄らないようにするじゃないですか。
確かに。
こう感情も割と否定的な部分が多かったりとか、避けようとする自分で気持ちがあるから、そうするとより本当のその偏見であるカテゴリーの人たちのことを知ろうとしないので、もう完全な偏見のループというか。
確かに。いや本当そうですよね、なんかこのカテゴライズの空間にはいたくないなとか、
そうです
ちょっとこのセンスは自分として合わないから行かなくていいかなとかって、
そうそう、
飛び込む機会すらなくなっちゃうっていうこと自体も、確かに飛び込んでみると、うん、すごい面白かったなとかって頻繁にありますからね。
ありますよね。最初からこう、あ、違うもんだなとか、ちょっとこうね、距離を置いてしまうとなかなかそこから縮まらないということがあるんですけれども、まあでもその悪気はないけど偏見を持ってしまうことって、もう皆さん本当にね、誰一人として、まあ偏見持ったことないっていう人はいないと思いますよね。
いや本当に、なんかこの前とか古典ラジオってポッドキャストの番組があって、古典ラジオ出させていただいた時に、深井龍之介さんっていう、まあその本当に歴史文脈からいろんなものを組み立てる方がおっしゃってたこととかすごい面白かったんですけど、やっぱり偏見っていうものは必ず誰しもが持つものっていうのは、もう本当今堀さんがおっしゃった通りの話で、でも訓練をすることによって偏見を持たない構造が生まれるんじゃないかみたいな仮説を立てていて、その訓練の仕方は私から見たらこうだけれども、ある一方から見るとこうである、 B から見るとこうである、 C から見るとこうである、 D から見るとこうであるっていう、自分の頭の構造の中に自分の主観以外の複数の目を存在させるっていうことができると、偏見っていうものが緩和されていくみたいな話とかをしてて、それは確かに面白い視点だなと思いましたね。
A の側から B の側からっていう見る視点もそうだし、実際そのものがどっちが正面かっていうのは、
ね、
誰も決められないことだから、それはありますよね。見方によって全然プラスだったりマイナスだったりっていうことはありますよね。どうでしょうか、なんかかつて当たり前だった常識が時代の変化で偏見になっているということもあるかと思いますし、またその逆もね、昔は偏見だったけど今常識になってる。
なんかそこで聞いて思ったのは、例えばオタクって言葉とか、やっぱ私が小学校の時、電車男ってドラマができた時に、すっごい言葉を選ばずに言っちゃうと、オタク、キモとかってなんか小学校で、クラスで言われてる子とかもいたんですよね。でもなんか今もう経済産業省とかが、オタクを海外に輸出しろみたいな、なんかもう日本の観光文化資源の一つにオタクを据えていきますみたいなのを言ったりとかしてて、なんかそういう意味ではなんか出てきた当初はなんかすごくネガティブな捉え方をする人が多かったのに、今では何でしょう、もう堀井さんがなんだかものすごく好きなものがあったら、堀井さんこれ好きなの本当オタクですよねっていうのが褒め言葉としても使われてくるっていう、この状況とか確かに時代によっても違うなっておっしゃる通りだなと思いました ね、
ね、最近ある会社の人事担当の方とお話ししてて、いやオタクがいないんだよね、みんな薄いんだよって言ってたから、あれこれ20年前と逆のこと
確かに、ね、むしろオタクが求められてるっていうね。
そう、オタクが欲しいんだけどいないんだよ、みんないい子ちゃんでさみたいなこと言ってたので、やっぱ本当にその常識だとか偏見だとかいうのは、まあ、どんどんいい方に変わっていってるなというのも思うんですけれども、まあ実際その現場にこういらして、松田さんがその障害者の方とヘラルボニーで一緒に仕事をしているということなんですけれども、どういう常識、どういう偏見が現場でありますか？
でもやっぱりその親御さんとかは 偏見ではないけれども、
うん、
やっぱり私たちって全員が全員知的障害がある人アーティストって捉えてるわけじゃなくって、
うん、
やっぱりすごい素敵な作品描いてるって方を金沢の21世紀美術館のチーフキュレーターやってる黒澤さんって人が会社の顧問にいて、その方と一緒に月1の作品会議みたいなのがあって、そこで選ばれると契約していくっていう結構アート性みたいなのも大切にするプロセスを踏んでるんですけど、でもやっぱり親御さんと契約するときにやっぱ息子の落書きを本当にありがとうございますみたいなのとか、やっぱりその親御さんにとってもやっぱ経済性みたいなようなものと息子娘が描いたものが密接に関わるっていう経験とか発想自体がやっぱり存在していなかったりすると、やっぱこれが果たして本当にアートなのかみたいな、落書きではないのかっていうようなところで、やっぱりそこがすごくやっぱり最初のスタートラインから息子はできない、娘はできないって思ってしまってるっていうのはちょっとあるかなと思いますね。でもやっぱりそれが百貨店だったりとか、
うん、
いろんなところで展開されていくことによって、やっぱある親御さんとかは家中に息子の作品を飾るようになったりとか、
うんうん、
やっぱり社会的な評価とか経済性ってものをちゃんと対価として展開されることによって、まあ、偏見っていうよりかは、まあ、できないって思ったものが変わっていくっていうのは目の当たりにできたのはすごい嬉しい経験でしたね。
うん、本当にこうどんどんその作品の価値が、まあ、周りの人の力もありますでしょうし、見せ方とか見え方もあるかと思うんですけど、高まっていくのってすごいこう大切ですよね。
いや大切だと思います、うん、やっぱ私はすごくその最初に福祉施設で知的障害のある人たちのアートっていうものを見た時に、
うん、
私が初めて見たのはやっぱ市役所の一角で障害者週間アートフェアみたいな感じで保育園児の絵と隣に並べられてみたいなような感じで、やっぱりそれはやっぱりなんだろう、発表する機会をお渡ししてるという意味ではいいんだけれども、その作品がとてもすごい素敵だなと思ったものだったので、飾る場所、展開される場所を変えるだけでいいのになってすごく思ったのが会社を立ち上げるきっかけだったんですよね、
うん、
なので本当にそれが市役所の端っこの方とかではなくて、やっぱ百貨店のギャラリーとか、
うん、
本当にもう単純にめちゃくちゃ尊敬される場所で展開していくっていうことによって広がっていけるっていうことはあるかなと思ってます、
うんうん、前にまあ、そう近所のやっぱりそういう、施設の方が作った、うん、こうクッキーがあるんですけど、
はいはい
はい、それがパン屋さんの同じようにこう片隅に置いてあって、なんとか書が作りましたって言って、ビニールに入ってこうちょっとリボンかけたぐらいで置いてあって、で、まあ、価格もとても安いで、それを買って食べたら本当に一枚一枚ちゃんとデザインされてあって、これがこのまま代々木上原とかで売られてたら多分1枚380円とか、クッキーがね今なんか5個ぐらい5枚ぐらい入って100円とかで売ってるのがもうもったいないねっていう話をなんか昔してたのを覚えていて、でもだからそういうことですよね。なんかね、
おっしゃる通りですね、いや本当に単純にやっぱり見せ方というか、その何だろう、それが美味しくなかったらダメだと思うんですね、
うんうん、
単純に美味しいもの、素敵なものなのであれば、うん、素敵な状態で展開するっていうことによって、
うん、
経済性を帯びて、
うん、
やっぱり障害者が作ったイコール安いみたいなものではない認識とか価値観が生まれていくんじゃないかなっていうのは思ってます。
うん、バックアップしてくださる松田さんみたいな方々がたくさん増えるっていうのは本当に心強いんじゃないかなと。
いやいやいや、ね、全然全然まだまだ本当にこれからの会社なので、ね、
うん、
頑張っていけたらいいなとは思ってます。
応援してくださる方たくさんいるんじゃないですか。
そうですね、ありがたいことに、うん、応援いただいてるファンの方とか、
うんうんうん、
あと特にやっぱ嬉しいのは、私たちは支えていただいてるのって本当知的障害のある息子さん娘さん育てる親御さん層とか、まあ、当事者の方とかが本当に熱烈なファン層でいて、
うん、
やっぱ自分たちもすごい大切にしてるのは、結構逆張りで行きたいっていうのはすごい思ってて、例えば百貨店にあえて出店するっていうのも、やっぱ自分の原体験として、家族で百貨店に行くってほぼなかったんです。結構やっぱ兄貴って結構叫ぶんで、わーなんだわーなんだみたいな。そうなると結構親もすんごい気使うから、ちょっと百貨店は行かないけど、まあスーパーマーケットみたいなの行くみたいなのとか、やっぱあとまあレストランみたいなのも行った経験があんまり確かに小さい頃なくって、それもやっぱりね、隣ですごくいいムードのになってる中、兄貴叫んでたらちょっと申し訳ないって多分親あったと思うんですけど、で行かないとか。でもやっぱりだからこそ自分たちヘラルボニーって結構ネクタイは3万5千で出してたり、スーツも10万円近くで出してたりとかっていう、まああえて安くない状態、かつ本当にクオリティとしてちゃんとしてるっていう状態は、逆にやっぱり行きづらいだろうなっていう人たちが、そういう場所で買い物を楽しんだり、そういう場所で食事をしたりするっていう経験を増やしていきたいっていう思いから、結構逆張りしてるところもあるっていうのはね、あるかなと思います。
ちょっと後半でもね、たっぷりそのホームページの話なんかも松田さんにしていただこうと思ってるんですが、私もホームページ拝見しましたけど、可愛いと思って。
ありがとうございます、
は
い、
なんかワンピースとか買いたかったです。
あ、はい、本当ですか。そう言っていただけて、はい、似合うと思います。
いやいや、はい、全然なんかあれですね、普通に着てみんなに自慢したいワンピースだなと思って。
ありがとうございます、
は
い、
ねえ、ちょっと皆さんにもぜひぜひ見て、いや来ます。私白とか黒しか着ない人間なんですけど、
はいはい、
突然びっくりしないでください、スタッフの人たちに。でちょっとその話もまた後半させていただくんですが、まあどうでしょう、偏見ちょっとなくせない部分もあるかなと思ったりするんですけれども、その偏見というものにどうやって向き合っていったりとか、なんかその偏見まだある人たちに対してどういうふうに松田さんなりにこうアプローチしていこうとか考えられたりしますか？
いやでも私も普通に偏見があるなっていう日々なので、うんうん、本当に多分この障害福祉の知的障害って領域においてはとてもフラットに見れてるっていう自負はあるんですけど、そこパーンと取った時の松田孝也ってどんな感じなのって言ったら、まあ、普通に純粋に多分いろんなものに、あこれダセーなーとか、あこれ なんかあれだなーとか多分いろいろ思っちゃってるタイプなので、やっぱり偏見があるっていうことをは人間として面白いことかもしれないっていうか、その、はい、やっぱりこれはないなとか、なんかインディーズの時めっちゃかっこよかったのにメジャーデビューしてなんでこんなことになっちゃったんだろうとか、そういうのってあるじゃないですか。
大きいものに巻かれちゃったなみたいなね。そうですね。
なんかそういうなんか偏見はあるっていうことを自覚しながら、自分の感覚を楽しみながら、でもやっぱり人を攻撃しないっていうことを決めるってことなのかなと思いました。
あ、人を攻撃しないっていいですね。なんか決めつけたりとか、ね、批判したりじゃなくて、本当になんか、あ、違うものがあるんだなっていうことですよね。
そうですね、私とは違うなって、私は相入れないなっては思っても、それでいいんじゃないかなっていう、
いや、なんか松田さんと話してるとなんかほっこりしちゃって私今日実はバタバタできたんですけど
本当にものすごいバタバタ で、いや本物のプロだなと思いました。このスピードで入って、このスピードで収録されるって、
誇れることでも何でもなくて、本当に松田さんご迷惑をおかけしたのに、こうなんか優しく佇んでくださって、こうやって皆さんと多分接してるこの波長なんでしょうね。なんかみんなが安心するなという感じですけれども、さあ本日のゲストは株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田孝也さんでした。来週はですね、松田さんと本当のフェアとはソーシャルグッドの盲点を考えるということで話していきたいと思います。ちょっとヘラルボニーとっても面白い会社なので、皆さんにもいろいろご紹介したいなと思ってますので、次回もぜひお聞きください。そして松田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ホリミカウェンズデー ホリデー。さあ、お別れの前にリスナーのあなたからいただいたメッセージをご紹介していきます。番組ではあなたのお仕事を聞かせてというテーマで、リスナーのあなたが普段どんな仕事をしているのか、楽しさやりがい苦労などいただいております。ブルーアワーさん、20代の広島県の方です。私はホテルのフロントスタッフとして勤務しています。勤め先は社員がかなり少なく、その分さまざまな業務を担っています。宿泊予約の業務全般はもちろんのこと、時には客室のハウスキーピングを担当することも。新人の頃は多岐にわたる業務に目が回りそうになりましたが、日々やりがいを感じています。基本的に朝早い時間に出社するので、苦手だった早起きの習慣も身につきました。去年から新人教育も任されているので、仕事量はかなり増えましたが、お客様からのとても快適でした、また泊まりますなどの温かいメッセージが私の原動力になっております。そんな喜びの声をもっと聞くべく日々精進していきたいです、ということで、なんと頼もしいではないですか。20代の方でね、やりがいを感じて本当に楽しくお仕事をしてらっしゃる。私もホテルに泊まると結構お客様の感想というのを確保でして、エールを残してですね帰っていったりするんですけれども、なんかこうやって、働いてる方の元気になってるんだなと思うと、これからもやっていこうかななんて思ったりしましたね。さあ、皆様のたくさんのメッセージもまだまだお待ちしております。スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けするホリーミカウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。さて、今日は株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田隆也さんにお越しいただきましたけれども、常識、偏見、当たり前を疑うことで見えるものというようなテーマで話してきました。まあ私もそうですけれども、一人一人違いがあれば偏見ももちろん持っていたりするものですからね。その偏見の中にどういうふうに自分を身を置いて、自分に偏見があるんだということを気づくということが大切なんだなということが松田さんと話していて感じました。松田さんにはまた来週お越しいただきますが、配信のお聞きのあなたからのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをお送りしています。どうぞ気軽に投稿してください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせて。この番組、きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思っております。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そしてみんなのウェルワーキングです。ウェンホリを企画しているスマート HR はウェルワーキングというスローガンのもとに、労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作るというミッションを掲げています。それにちなんで、このコーナーでは皆さんの毎日の中で起きたウェルワーキングな出来事、職場の良いところ、良い制度や文化などについて聞きたいと思っています。些細なことでも構いませんので、ぜひぜひ教えてください。そして朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて、その悩みを成仏させていきたいと思っております。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイト、どうぞチェックしてください。ツイッターのフォローもお願いします。それではお時間です。また来週お会いしましょう。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。